フライデーとか廃刊になればいいんですよね。もうフライデーとかを見て幸せになる方っていうのが一体どのくらいいるんですかね。
まあ今はでもなんかあれですよね、その全部その文春に出し抜かれる感じあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
だからこういろんなところがこうすごい必死だなみたいな感じのあのスクープというのがなんかこう、
ね、
焦ってる感じみたいな記事多いですよね。
LINE どうやってそうやって盗聴できるのかさっぱりわかんないですけどね、もうね。みんな LINE 盗聴しすぎだろうと思うんですけど、あれ。いやー、難しいなー。もう本当に、あれですよ。ね、西脇さんの、報道に関しましてですね。もう本当にですね、遺憾の意を、表明するわけですけれども。
あれはでも、もう言ってるわけじゃないんでしょ、付き合ってるっていうのは別に。
別にね、まあ、あのどちらとも特にね、この件に関して記者会見を開いたりみたいなのがないのでね、
うん、
まあ、どっちなのかっていうのは全くあれなんですけれども、分かんないんですけれどもね。うん、
まあね、うん。なんでしょうね、まあ、適齢期だから別にねっていう感じですけど。
いや、まあだからさ、いや、いいんですよ。いいんですけどね。
うん。
まあ、その、そっとしといてあげてよっていう感じなんですよ、こちらからすると。もう。例えば、そうやって見たとしてもさ、もう、こう、ああ、もう良かったですね、みたいなさ、こう。人の心のにしまっておいてほしいわけですよ、一人一人の心に。出さなくてもいいじゃないですかっていう。
まあ、やっぱファンは嫌なんですかね。嫌なもんですか。
いや、あの、ね、まあそこでほら、いつもあれなんですよ、そういうね、もうパフュームなん、そんな、いいじゃないですかという論調が。
結局、相手が納得できんっていう話ですか。
まあね、まあね。やっぱあれを見るたびにこう、あの、朝のコッシーを見るとイラッとするようにはなりましたしね。あれ、やっぱ草刈忠夫みたいな人、
うん、
じゃない、がいいかなと思って、西脇さんは。まあもう完璧な、もう完璧にかっこよくて、もうなんか性格も、こう、あの、ギラギラしてなさそうで、こう、ああ、完璧だな、この人ならな、みたいな。そういう人にですね、草刈正雄か。そういう人に、こう、なんかね、交際とかするんだったら、
うん、
してほしいなっていうのがこうファン心、私のファン心なわけですよ。皆さんのファン心はわからないですけれども、うん、
まあサバンナの高橋っていうのはもうこう、まあ、今はよくわかんないですけど、10年ぐらい前の、大晦日やったかな、なんかこうお笑い芸人がいっぱいわーってこうひな壇で出る、生放送かなんかの番組で、すごい大御所を切れさせたっていうイメージがあって。
そうなの。
なんかね、なんかあの人は性格が何があるなってその時からずっと思ってんすけど。
マジかよ。
西川のりおと、130R の香港を、生放送中にマジ切れさせたっていうのがあって。めっちゃ面白かったんですけど。
そこをマジ切れさせるって相当じゃないですか。
西川きよしをちょっとなんか面白い感じでいじったんですよ。
う
ん、
あ、なるほど、ね。
あの西川きよしって、あの、すごいなんか、あの、扱いづらいじゃないですか。
はいはいはい、はい。
なんかね。で、微妙になんかこう、で、すごい大御所だけになんかこう、いじりにくい部分もあると。
はいはい、はい。
でもなんか扱いづらいキャラだっていう、なんか、うん。で、そこでなんかあの、何やったかな、なんかこう、ひな壇に芸人がいっぱい出てて、で、そこになんかこう、 なんでしょうね。なんか、あ、そうそうそう、正直、西川清師匠は、持て余すと思う人をスイッチオンみたいなこと言って。そしたら、まあ、西川のりおとかがいて、まあ、弟子じゃないですか。
はいはいはい。
そしたら、すごいマジギリして怒って。それで、香港も便乗して、すんごい切れてて。
うわぁ。うわぁ。
のに。
うわぁ。
すごい空気になって面白かったんですけど、
ね。うわぁ、もう怖い。ドキドキするわ、それ。マジじゃないですか、それって。だって
それ以上になんか面白かったのがね、前田五郎っているじゃないですか。
はいはいはい、はい。
前田五郎がね、全然番組に参加する気なくてね。ボタン持ってボタン押さなあかんのに、一人だけ押さへんから、こう、全員の50人おったら50人分のこうスイッチで出るじゃないですか。
はいはい。
そうやのに、絶対なんか全部数足しても49にしかならへんって、誰か押してへんやつおるっつって。誰や、犯人探した前田五郎が、わしや、言って。全然番組に参加する気ないっていうね。
だってもう、あれじゃないですか、もう、前田五郎ってコメディナンバーワンの前田五郎でしょ。
そうそうそう。前田五郎はね、本当に性格クソですからね。
ああ。
若手と絶対になんかこう絡むと、本当にこう、心底若手を馬鹿にしてね、協調性ゼロなんですよ、あいつ。その協調性ゼロの前田五郎を見るのがもうすんごい好きで、俺。
ああ。それはもうなんか結構ほら、古い時代の新喜劇派吉本の人ってもう性格相当悪い人のオンパレードみたいな、チャーリー浜とかさ。
いや、今でこそ大御所とか若手とかってまあ和気あいあいと、まあ普通にそのバラエティとかでも絡んだりするじゃないですか。
うん。
ほんとね、前田五郎とかはね、もうガチで性格悪いですからね。
ね、
若手を本当にこう小馬鹿にしてね。
ああ。
もう昔からですよ。
ね。
それが見るのもたまらなくて好きでね。大御所なのにこの小物感みたいなね。底意地の悪さと性格のその小ささみたいなね。もう大好きでね。前田五郎見るとなんかちょっと、ほっこりするんですけど。全然話関係ないですけどね。
ねえ。いや、だけど、前田五郎の話っていうのも結構ひどくってさ、あれだよね。だから、カウスに脅迫状を送ったの、前田五郎じゃないかって解雇されたんだよね、この人。で
絶対あいつですよ。
ひでえな
ぁ。あれ、芸人からも好かれてないですからね。
ね、
絶対若手からは好かれてないし。いやで、そのくせすっごい几帳面なんですよ。なんか漫画とかすごい収集してて。
はいはい。
で、ものすごい綺麗に並べるんですよ、本棚とかに。
ああ。
その日焼けしないように、それを日焼けしないようのなんかその、カバーってあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのもなんか全部一冊一冊丁寧にね。で、素手で触らないようにみたいな、なんかその、オタク訪問みたいな番組見たことあるんですけど、
はいはい、
一時期前田五郎ウォッチしてたんで。うわ、性格、几帳面で鬱陶しいなと思いながら。几帳面で器小さくてって、もう最低じゃないですか。
最低ですね、もう本当に。
いやもうなんかね、自分を見てるようでなんかもうね、前田五郎を見るたびになんか気づけようと思ってね。
ああはならないようにして
。ああはならないようにって。
怖いわ。
そうそう。そうなんか、そんな10年前にそんな、検索したら出てきますけどね。
No.
なんか、サバンナ高橋、西川のりお、香港とかなんかそんなに検索したら多分出ますけどね。地獄のような生放送やったっていう
の。すげえな、それ重いな重いな
そう、そんなイメージがあるんで、 今のサバンナ高橋は全然知らないですけれど。
うん。
まあ、まあね。に、西脇さんが惚れるぐらいだから。
さすがにね、それ、そういうのをこう、肥やしにしてね。
ね。さすがにもう、いい性格になられたんだと思いますけれども。
ね、そうそうこう、角が取れてね。
うん。
言うて、そんなにフォローしてる場合じゃないんですよ。ダメですよ。ダメですよ。何をやってるんですか本当に。芸人さん。夢を、こうね、人の、この、夢を見させる仕事のはずなのに。
あれ、まあ芸人がっていうより、要するにファンじゃないですか。
そうそうそう、
パフェ、ね、ファンと繋がったって話でしょ、
うん、
よくある、アイドルとオタクの問題でよくあるじゃないですか、繋がるっていう。
繋がるっていう。
何繋がっとんねんって話じゃないですか。
ほんまに。
オタクとアイドルが繋がるみたいな、そんな、地下アイドルみたいなこと何しとんねんみたいな。
ね。
パフュームと回ろう人が、みたいな。
ね。
ねえ。だそこがなんかこう、まあまあそれがパフュームらしいって言えばパフュームらしいんですかついついファンと繋がってしまうみたいな。
いやいやいや。いやいやいや。まあね。なんか、うん。あれですよ。でもあれ、それでね。あ、なんか、多分、MC はネタバレしていいんじゃないかっていうことで、ツイッターにとかも上がってたんで、多分大丈夫と思うんですけど、ここから、Perfume のツアーのネタバレを話しますので、ちょっと、ネタバレ禁止の方は、ここでストップしてください。はい、行きます。なんか、あれですってよ。なんか、北海道の、その、ライブの前だったんですよね、あれ出たの。
はいはいはい。
で、北海道のライブの時の、その、一番最初の MC で、大本さんが、こう、いろいろ、こう足を引っ張るというか、こう、人とかいますけど、みたいな。私たちは、頑張ります、みたいなことを言ったらしいですよ。
足を引っ張るっていうのは何そのフライデーみたいな
フライデーみたいなが
ってことですか案に言うてるわけですか
そうそうそうそう多分それは案に言ってるんでしょうねで大本さんがね立派になさられてねみたいな、
うん
それはやっぱ感動的だったらしいですけれども
っていうようなこと言うぐらいからじゃあ付き合ってるってことですかじゃあ
もういやそれは違う
あれ誤報であればそんなことわざわざね言わなくてもいいわけであ
れは分かんないですよきっとチャーポンかもしれないし
なんで
チャーポンの隠れ蓑のとしてお姉ちゃんがこう私が出るって言って
なんでそんな身を張って
私がそういう風にしとくけレプロにそういう時にさえみたいな
よくわかんないです
そういやお姉さん気質ですからこうね
まあまあでもね足引っ張るつか別にまあそれでファン離れが起こってるわけでもないですからね
まあね、まあ、まあいいっちゃいいんですけども
うん
だからほらやっぱりこう綺麗でいてほしいですから
何を言うてんすか気持ちの悪い
本当だな気持ち悪いな
30前の女の人を捕まえて
ね
え綺麗で
ねえそう男性とそりゃ買い物にも行きますわねそんなもんね本当にああもう死にたくなってきた今こんばんは、馬乗りラジオでございます。アイドルは人を狂わせるものであるのかもしれません。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの。
はい、ヨダです。
ご無沙汰しちゃって申し訳ございません。
そうですね、本当にだいぶ飽きましたね。久々に飽きましたね、いろいろ。
本当に1ヶ月ぶりぐらいですね。
ねえ、なんか、この間になんか EU 離脱だ、いろいろ大きいことがありすぎて。
びっ くりしましたね、EU 離脱は、ね、本当に。まさか行く、いや、離脱しないだろうとか思ってたんですけども、なんか本当に普通に仕事してて、全く情報、まあニュースとか一切見ないで、わーっと仕事してて、ふと昼飯を、ああ、昼飯食いこうとか思って、外行ったらなんか離脱とか出てて。みたいな。
ねえ、ちょっとなんかすごいことがこの1ヶ月ぐらいの間で、なんか、ありましたもんね。
本当にね、
リードすごい、すごい円高になりましたもんね。
ね。いや、うん、びっくりですよ。まあ、いろいろ。
うん、
いろいろ、ドル建てとかでなんか、ちまちまと、積み立てとかしてるんでいいんですけれども。ああ、よかった。円高になってくれて、みたいな。しばらく続いてくれ、これぐらいで。80円ぐらいになってくれてもいい、みたいな感じですね。
今はポンドだっつって買ってた人は死んでますよね
死んでますよね
死んでますよね
いやでもあのねあれでまたガタッと株価が落ちちゃったじゃないですか。もう本当に、
ね、すごかったですよね。
うん、株の人はここなんか本当に去年ぐらいからなんか息してない人多いですよ
本当俺そういうツイッターのねそういう人たち結構あのまとめて見たりするの好きですけど、なんかすごいですもんね今ね。
ね
本当によく生きてるなみたいな人とかいますもんね。
ね
うん、
いやー怖いよ怖い怖い。
億何億3億とか言ってた人がマイナス4000円のえかなんかとかな見ましたけどね。いやすげえすげえわと思って。
そうはね本当にね。
いやね。
いや一回だから去年か一昨年だ去年ぐらいかなんかタッと落ちてやばいなーって言っててでまたなんとかまあちょっと上がってきてまたあなんとかなったって言ったらガタでしょ。
う
ん。もう本当に地道に働くしかない ね、
もう地道に働くしかねえなっていう結論ですよね。
結論ですよね。
ねえ。
うん。なんか
大変だなっていうこの1ヶ月でしたけど。
地道に働いても削られるからね今やね。
ねえ。
しみじみと最近あの明細見ながら介護保険料とか上がってるなぁと。
マジできついですよね。
きついよね。あ、なんかおかしい。俺、給料上がったはずなのになぁと思って、なんか、ものすごい引かれてるっていうことに気づくっていうね。う
ん、いやー、もうなんか、上がった分も引かれるから、なんか変わんねえんだよ、みたいなね。
変わんないよね。変わんないよね、ほん
と。変わんないですよ、結局、ね、手取りは。
そうなのよ。困ったもんでね、ほん
と。困った話ですよ、ほん
とに。困った話よね、ほんとに。
なんかもうね、もうボーナスぐらい税金低くないと思うんですけどね、いつも。
ガッサー低い。
ボーナスはボーナスでいいじゃんって、もう、そっから持っていかないでって。
そうそうそう。
いつも思うんですけど
ね。そんなにさ、ボーナスもそんなに俺ら額面ですごいわけでもないんだからさ、
そんなもんね。
スズメの涙をさらにさっぴくとは、みたいなね。
本当にもう、本当にもうなんか、きつい。
きつい。も
う、安倍政治は許さないって感じですよ。
出た。
出た。もう、駅にステッカー貼っていきたい気分ですよ。電車に。
電車にね。これはもうあれですからね、まあ、いよいよ明日は投票だったりするわけで、ね。
ね、本当にね、もう本当どうなるか、ね。
もう、ね。
うん。
これもまた、ねえ。
まあでも今、それでいろんなね、その成人前のアイドルの人たちが結構ね、その、いろいろ、あの、投票、まあ投票ではさ、選挙に関してのね、まあ、意見だとか記事だとかもこう出てきたりっていうのがありますもんね、今ね。
ねえ。
この間、荒井ひとみさんとかがね。
ああ、なんかね。
そうそう。
やってましたね。
うん。
まあ、よかったですねっていうかね、なんか仕事があってっていう感じかな。
仕事はありますけどね。うん まあまあ、まあね、本当に、まあ、それで言うと、都知事はどうなるんですか、あれは。
都知事どうなるんでしょうね。
石田純一選ぶんですか、都民は。
でしょう。
すげえな、本当に。もう都民最高ですよね。ファンキーですよね。
すごいよね。
ファンキーつうか、地獄つうか、何なんでしょうね。ね、選択肢がないですかね。
なんか人気投票ですよね。いや、まあ。
人気投票っていうか、人気あるんすかって話ですけどね。
人気あるよ。
石田純一ですか、
うん。
そう。
いや、だから、そういう出てくる人たちの中ではね。
人気っつうか知名度っていう話ですか、単純に。
そうそうそうそう。知ってるっていう。
まあ、石田純一は週に1回オファーさ出てるんでね、うん、都知事になられると出なくなるんで困るんですけどね。
そういうこと。
そこそこ面白いんで。
はあ、なるほどね。いや、まああれですけれども、都知事のやつっていうのはちょっとあれですけれども、もう本当にあれです。もう、なんというのかな、うん。もう、しんどいよね。
いや、
しんどい。しんどいっすよ、しんどい。なんか、本当に誰か、普通の人がやってくれたらいいんですけど、あの、政治家の方に。だけど、なんかあれなんでしょ？その、石田純一さんは、まあ、あの、ちゃんと野党の統一候補が出てくれば降りるって言ってるんだから、まあ、いいんじゃないかな。
じゃあ、なんで意欲を見せてしまったんですかね。
わからん、
わからん。ねえ、それがもう謎ですよね。
うん、
なんでその色気を出しちゃったんだろうみたいなね。
うん。
後先考えずにみたいなね。
ねえ。
まあ、もういい人やからなっていうね。誰か消しかけちゃったんでしょうね、なんか。
まあ、そういうことなんですよ。
ねえ、うん。本当にもう、ピュアな人を消しかけるのは本当良くないですよ。
そうなのよ。
ねえ。
そこですよ。
うん。
ねえ。ああ、ねえ。まあ、そういうことなんだろうな。もう
まあでもね、スピードの人も出るぐらいの時代ですからね、今ね。
ああね。
ね、一回東京行って俺選挙カー見たかったんですけどね。
いや、そんなん全然見なかったな。今回そんなね、なんかあれですよ。まあ、選挙カーとかほとんど見なかったな。なんか本当にいつの間にか、なんかいつやるんだみたいな感じですよ。盛り上がってないよね。盛り上がってるところは盛り上がってるのかもしれないですけど、
うん、
びっくりするほど静かですよね今、うん、
ねえ、みんな無関心なんですかね。
ねえ。
まあこんなね世の中やから、それ遠征的にもなりますけどもね。
まあね、
うん、
まあ、これを出す頃にはすでに、この収録を出す頃には多分体制は決まっていると思うんですけれどもね。どうなることやらなんですが。まあそんなこともいろいろありですよ。我々は、こう、どう生きていけばいいのか。もう今後ね、そんな、オタ活とかやってらんないのかもしれないですけども。
本当にね。
それでも、まあ、与田さんはこの1ヶ月、黙々といろいろな現場を訪問されていたと。
うん。
まあ、私もあれですよ。Perfume 見に行ったでしょ？
うん。
Perfume、うん、すごく良かったです。本当にすごく良かったです。本当に、今回与田さんね、まあ来れなかったんですけれども。
はいはいはい。
あれはね、見てほしかったし、ドームツアーは一回行っといた方がいいですよ、本当に。
ドームね、ドームは一回見たことはありますけれど、やっぱ、ねえ、まあ、ね、遠いじゃないですか。ま
あ、そうなんですよ。ドームに行くとこう薄れるっていうのはあるんですけども。
ドームで、その、アリーナ的で、的なところで見られるんならね、ね、まだしも、その、ドームのライブって何回か行ったことありますけど、いつも一番後ろなんですよ。一番上の一番後ろなんですよ。AKB とかもそうでしたし、Perfumeもそうでしたし。
うん。
辛いなぁとしか。
まあ確かに。
ねえ。
まあおっしゃる通りなんですけどね。あ、だけどね、まあ良かったのよ、今回は。
うん。
まあそれはそれとして、で、あと俺ドリームガールズとか見ましたよ、ミュージカル。あの2013年ぐらいかなに1回来たんですけど、2008年か9年ぐらいに復活しまして、もともと81年ぐらいにあれは初演されたミュージカルなんで、まあすごい古いんですけども、
うん、
で、しばらくやってなかったんで、あの映画になってビヨンセとかで、ジェニファー・ハドソンとか出て、あれが。
うん、ああ、そう。だからそのぐらいが一番有名、有名というか、そのわーってなった時期ですよね。
そうそうそう。それで舞台も復活して、それで2013年に一回来たんだけど、その時行けなくって。で、ようやくまた次が来たんで、よし、行くかと思って、東急シアターオーブもまだ行ったことがなかったし。言うて言ってきましたけども、良かったですけれどもね。もう今やさ、まあもともとドリームガールズってそんなにその大きな舞台装置とかさ、ライオンキングみたいなあんなことはないわけで、
はいはいはい、
まあシンプルなセットなんですけれども、でも今やもうほら、LED のパネルのスクリーンが、全部後ろにこうあってさ、
ああ、もう今の舞台はそうですよね。結構そっち方面の演出だから、なんでしょう、そのプロジェクションマッピングとかもそうですけど、そういうのが取り入れられたりっていうのが多いですもんね。
そうそうそう。だからもうね、なんか本当にシンプルなんだけど、もうすごいちゃんと、なんて言うんだろう、舞台はしっかりとしてるんですよね。うん、で、
あだから、かき割り的なんがなくなった部分って感じですよね。
で、一番奥にこう、その、まあ、パネルの LED のスクリーンがバーンとあって、それだけじゃなくて、こう、左右に2枚、上下に1枚の LED スクリーンがこう、動くんですよね。
はいはいはい。
で、だからこう、シューッとこう、そのパネルのスクリーンが、なんていうの、この字のくるっと回ったよというか、やったらそこがパッと門になって、こう門のところで会話してるシーンになったりとかさ、もう各いろんな表現力があって、スーッとその、左右のスクリーンがこうパーンと出てきたら、その裏に実は人がいて、スッと開くとパンとそこから人が出てきてとか、はいはいはいはい、そういうね、演出とかもうすごく、なんて言うんだろう、舞台の切り替えみたいなのにも上手に使われていて、いや、見ていて本当に面白かったですよ、うん、そんな感じでしたけれども、与田さんはね、与田さんはいっぱい見てきましたね、この辺ね。
そうですね、ここ最近の土日は本当になんかアクティブに動かしていただきましたけれどもね。
ね、
うん、
何が
っていうと、何でしょう、まず広島行きましたよね。
広島行きましたよね。
広島行きましたよ。
広島のグリーンアリーナで行われるあれですよね、トリプル A の、
そうですね、
ライブに、最近くっついていってる、
そうですね、
そのあかりさんというかアクロス、
はい、
を見に行くっていう、
うん、それだけのために
初広島
トリプル A も見ずに
そのライブ会場の前でやってるアクロスを見る、
うん、でもトリプル A ってすごい人気あるんですね。
そうだよね。
もう全然そのどれぐらい人気がある人たちなのかっていうのはよく分かってないですけど、おそらくパフュームぐらいはありますよね。
ありますよね。
ね、
あの辺のそのティーンズアイドルみたいなところはさ、わかんないよね、うん、もう今やね。
全然わかんないです。わかんないですけど、物販率がすごかったですわ、なんか。
あ、
会場をぐるっとって感じでしたもん。
ね。
うん。
いや、若いんでしょ？お若いんでしょ？皆さんみたいな。
まあまあまあ若い方だと思いますよ。
ね、
まあメンバーの中でも結構ドラマとかでね、ピンで出たりするような人がいたりするんでね。
はい。
うん。もうそこそこも10年ぐらいやってるんじゃないですかね。
長いよね、あそこ。
長いですよ。うん。
だからもう AVEX のその、AAA みたいな編成の子たちってもう一ついるもんね。なんか。
うん。ああ、います、います。
ね。
で、それみたいな編成で、今、そのアクロスっていうのを組まされて、で、まあ、お披露目みたいな形で、その、帯同させて、で、まあ、期間限定なんですけれども、8月いっぱいかどうかわかんないですけど、夏限定ということで、トリプレイのそのツアーが終わるまで、みたいな形で、
ね。
で、まあ、その間の人気投票を毎回、やって、で、誰が残るのか、みたいな感じですけれどもね。
すごいよね。
で、その、子を、の写真を撮りに、広島まで行きましたという。まあね、他にね、広島に行く機会っていろいろあったかのよう、あったような気もするんですけれども、
うん、
うん、まさか、アクロスきっかけでっていう感じですけどね。
まあね。すごいよね、なんか。
ねえ、うん。いやー、でも、広島は、今、第一印象では、その、道路広いですよね。
あー、道路広いね。なるほどね。
で、真ん中に、
電車が走ってるもんね。
あれは広電。
広電。そうですね。路面電車が。ね、
結構なんか昔ながらの作りのやつも動いてりゃすごいモダンなフォルムの電車もなんかね、走ってておーと思いながら、
あれは面白いですよね。
うん、あれはでも本当に便利ですよね、移動手段として。
そうそう、便利。
あれがこう道路の真ん中にね、結構な頻度で来るじゃないですか。
はいはいはい。
ねえ、あれは朝も動いてるんですか？
もうバリバリに。バリバリ。
ああ、じゃあもうすごい、通勤ラッシュとかすごい混みそうですよね。
普通に、うん、通勤の皆さんのあれですよ。
で、中に、駅員の人が入って、なんか切符を取ったりね、してるじゃないですか。
はいはいはい。
いや、あれ、ただ乗りできそうで怖いですよね。
だから真ん中っていうか、3両編成ぐらいのやつがあるんですね。
はいはいはい。
で、3両編成の、1両目と3両目、1両目は運転手さんがいて、うん、3両目にその車掌さんがいて、
うん、で真ん中に1人いましたね、なんか。
あ、本当、俺らの頃はいなかったですよ。多分ひどかったんじゃないですか。そっから出入りする人が多くて。
いや、そうそう、だからこれ出入りできるよなと思って。
うん、
なんかまあ注意深く切符受け取ったり両替とかされてましたけれど、
うん、
なんかさ、そこの仕組みはアナログなんやと思って。
あ、結構ね、アナログなのよね、あれね。
ねえ、う
ん、で、もともとは、その古いさ、その1両編成のやつ、
はいはいはい、
ばっかりだったわけですよ。
うん、
でもまあ2両編成のやつが福岡から来たやつかな。で、2両編成だとこう1人1人だったわけですよね。1両に1人。う
ん、はいはいはい。
で、だからだんだんだんだんなんか、まあでも人口も増えて、いろいろ輸送手段としてしっかりとしてきちゃったので、最近のその新しいフォルムのやつはもう 5両編成ぐらいというか、1両が短いやつなんだけど、なんかすごい長いやつとかも最近は出てるらしくっていうのは聞いてるんですけどね。
そう、だから広島でああいう風なこう電車が街中で走ってる絵っていうと、本当にその、裸足の弦での描写でしか俺は知らなかった
んで。あ、そうか、そうか。
で、爆風であれがすんごい吹っ飛ばされた描写をすごく、覚えてるって、
あ、
この電車が飛ばされたんだ、みたいなね。
ね。もう今は、
なるほどっていう。
ないのかな？昔は被爆電車って走ってましたよ。
そう、被爆電車？
うん、要するに、もうその、当時、動いていた。
はい。
電車。
それ動くんですか？
いや、俺らが子供の頃はあった。今はもう全部引退してると思う。
それは、側がすんごいボロボロみたいな感じなんですか？
まあ、さすがに、側はもう何度も何度も。
あえて、その、ひどい惨状の列車を走らせるみたいな、そういうあれじゃなくて。
そういうあれではないですけど。
でも、被爆電車ですごいですよね。
うん。
言い方って思いますよね。
あ、だけど、まあ、結局、被爆したのはあったのかな。でもね、被爆電車ありましたよ。
まあ、さすがに、今、まあ、その、原爆ドームもそうでしょうけど、近づいても全然大丈夫なんでしょうけれどもね。
うん。
うん、そうそう、だからそういう、うん、イメージしかなかったんで、うん、で、ああ、これがそうか、とか思いながら。まあまあ、でもあれは便利ですよね。
そうそうそうそう。
うん、なんか市民の足って感じですよね。
うん、なんだよね。あれが あるがゆえに、何なんだろう。ああ、だけどあれが、だから、広島どうして残ったのかねっていうのよくわかんないんですけどね。まあ、だけど、今もなお、もう残ってるね。
あれがあるから道路が広いまま、昔から広いままなんですかね。
もうだからあれ込みですからね、なんか、ね、
そうですよね、多分ね。
うん。まあだけど、その行ったところが多分、あれですよ、いわゆる広島の、まあ、メインストリートなので、あの辺は。
まあ、あれ乗っていくと、もっと海沿いとか見えたりするわけですよね、多分。
宮島まで行きますね。
ね。
宮島のそのフェリーの乗り換え、フェリー乗り場に行けますね。
ねえ、そういうとこまできちんとちょっと観光とかね、本当は行くべきだったんでしょうけども、見てすぐ帰ってきましたからね。
まあ、まあね。
平和公園。観光せずにかい、みたいな。
グリーンアリーナはそのもう平和公園の近くのね、あの、
そうですね。
広島中央公園って言われるあたりかな、うん、にあるんですけれども。
だからドーム駅前みたいな。
はいはいはい。
あるじゃないですか。
原爆ドーム前ね。
そうそうそう。降りたら本当に真ん前に原爆ドームあったんで、本当に真ん前やなと思って。
そうそうそう。わかりやすい。偽りなしですよね。
いやー、まあ、だからそう、まあ、初めての広島なんで、もちろんドームも初めて見たわけですけどね。
はいはいはい。
まあ、札幌の時計台もそうですけれども、あ、意外に小さいんだな、みたいな、です
ね。ああ、なるほどね。
うん、そんな、なんでしょう、やっぱもう、インパクトというか、もう情報として、ね、まあ、その話のゲームもそうですけれども、
はい、
ものすごいオブジェとしてのデカさみたいな、なんか、
うん、
想像してれる、してるところはあったんですけど、割とこう、そんなバカでかい建物でもない、なかったんだな、みたいなね。
まあね。
うん、
そんなでもないですよね、うん、あ、まあ昔あそこは産業奨励館って言ってなんかそういう公的な建物だったらしいんですけれども、
うん、
まあ昔のあれですからね、
まあまあでもなんかねえ、あーって
あーって
外国の人本当多いですね、でもね。
まあ、ちょうどオバマも来たしね。
そうですね。
またこう、ぐっと盛り上がったというか、ところはありましたね、今年ね。
そう、だから資料館も、あれ安いですね。200円ぐらいで入れましたよ。
安い安い。
ね
え。昔から変わってないですよ、その辺は。なんかあれでしょ、あの、人形があったでしょ。
ありましたこれすげえなっていう
あれの人形が全然綺麗なんですよ今。昔はもっとひどかったんです。ボロボロ。
それはグロテスクみ
たいな。そうそう、グロテスクだったのね。で、あれを平和学習といって広島の小学校の子たちは一回見さされるわけですよ。
すんごいトラウマじゃないですか、
ね、そうなんですよね。その本当にあのトラウマです いや、でも、そう、もう言ってるからね、その平和学習というか、その人たちが、当事者たちが、まあもう、子供たちにトラウマを植え付けて、もう本当にその、原爆は嫌だっていうふうな、にさせるっていう目的だったっていう。
まあ、それいいのか悪いのか、まあ、さておき。
さておき。
うん。
ね、あと、これして、ピカドンっていう漫画があって。
ピカドンっていう言葉は知ってますけど、漫画ってありましたっけ？
漫画っていうかね、絵本。
ああ、絵本あったかもしれない。なんか読んだかもしれないです、ね。
これ、だから、多分、広島の小学校にほとんどあると思うんですよ。で、いろんなところの小学校にもあると思うんですけども、これがもうね、原爆で吹き飛んで、で、こう、人々がこう、なんていうんですか、原爆のこの被害に遭っていく図を克明にこう、書いていくっていう、これももう大変なんですけども、そういうのがちゃん、もう本当に、どこの図書館
か。当時だからそういうの全部学校とかで読まされた時期じゃないですかね、我々って。
まあね、そうだもんね。だからなんか数年前にその今の原爆資料館の写真っていう声を見させてもらって、その人形さんの写真も見て、うわ綺麗になったなぁと
思昔はそれこそ裸足の弦みたいな感じで、あの皮膚がただれてみたいな、
そう、皮膚がただれて、もう本当に
ああいう人形があったわけですか、それきついっすね。
きついっすよ、本当にきついだからもう、もう女の子とかキャーとか言って、もう顔をもう背けながら行くみたいな世界でした。で、男子はまた、うら、うめえ、これ、怖くないわ、俺は、みたいな。
肝試し感覚
ね。もう、ほんとそれ、ほんとそれ。これ、なんか平和教育なのか何なのか全然わかんない。ほんと、俺らはもう、アホの子たちはもう、なんですか、みたいなね。
いや、でも、俺が行った時はあれがありましたね。そのガイガーカウンターみたいなのがあって。
ああ、そう。
放射、そこで被爆、した当時の何かが多分まだその放射性物質が残ってるんでしょうね。なんかそれに、こう、ハンドルみたいなのを回すと、そのガイガーカウンターがガーって近づいていって、こう、すごいこう、メーターが振り切るみたいな、なんかね。
そんな
ここまで近寄ったらこんだけ、線量が高まるみたいな、こう、目で確認できる装置みたいなって、ピタゴラスイッチみたいな、なんか。
すげえな
ーおぉ、すげえすげえと思いながら回してましたけど。
ガイガーカウンターはなかったと思うよ、俺らの頃は。
あと、まあ、すごい、市街地の模型が真ん中にね、ドーンだって。はいはいはいはい、で、その、原爆ドームの上ぐらいかなに、その、火の玉みたいなのがあるんですよね。
あ、はいはい。
で、ここで、
爆発したんだと。
炸裂した瞬間、ここで爆発したんだみたいな、はいはい、なんかそういうのがね。
そう。800メートルですね、上空。
うん。ああ、なるほど、っていうね。
はい。
あと、有名な、その、なんですか、あの影が焼き付いたようなあれじゃないですか、影なのか、なんか油なのか分かんないですけれども、
石のこの階段のとこにね、
そうそうそう、あれは写真でしか見たことがなかったですけど、ああ、これがそうなのねとかっていうね、
そうなのねっていう、
うん、
実際にこう、まあ、見るとやっぱね、すごい
よ、でも日本人より、本当に8割ぐらいやっぱり、外国の人の方が多かったですね、うん、来てるのは。
まあ外国人多いですけどね。だけど、うん、どうだろう。そういう、まあさっきも言ったけどオバマのあれが、
そうですね。ね、だからちょうど起きた後に俺が行ったんで、そのオバマ大統領が来ましたよっていう、そのあのツルを折ったじゃないですか。
はいはいはい。
でそれと、あとサインが展示してるのは見ましたね。うん、
ね。
うん、
だまあそういうとこもあってまたね増えたんでしょう、うん、へえ、まあいいえ、そこもそうか、広島が初めてならそれも初めてだよね。
そうですね、初めてですね。
ね、
うん、うん、
いいっすよ、いいっす
よ。まあだからあの公園付近、まあ川も含めてそうですけれど、 なんか、あの、独特の静寂感があって、
うん、
あの、まあ、いいとこですよね、なんか ね。
まあ、本当に街のど真ん中にありますからね。
うん。
まあ、なんかだけど、あれですよ、ちょっと、うん、特別な場所感はありますよね。うん、
なんか、原爆ドーム、今、補強じゃないけど、なんか、なんか補修工事してるっぽかったですけどね。
うん、もうね、本当に、昔はあれ、入れたんですよ、あそこに。だけどもう今入れないですけどね、
うん、
もう崩れちゃう崩壊の可能性があるので、うん、すごいしょっちゅう補強してますけれども、
うん、なんか清水建設か大林組かなんかのなんか見ましたけど、はいはいはい、工事中なんやみたいな。
そうそう、何度か補強してて今またやってんだろうと思うんですけどね。
うん、まああの形を維持するっていうのもなかなかね、
なかなかね。そうそう、
うん、
昔は本当にそのなんて言うんだろう、そのまんまをそこにストンと置いといたんですけど、もうその形を維持するのがね今や大変になってきたという話でした。
うん、うん、
であれよね、お好み焼き食べてね。
うん、うん、広島焼きってないですね本当にね。
だから広島焼きっていうともうあの戦争が起こるからね
でも広島風お好み焼きっていうのはよう見ましたよ。
だから広島風お好み焼きというのがお好み焼きっていうことですよ
いやでもそれがお好み焼きだとしたらわざわざ広島風ってつけなくていいじゃないですか。
だからやっぱ
我こそはお好み焼きだって思うんであれば広島風ってわざわざ名乗らなくてもと思うんですけども、うん、そこはどうなんでしょうね。
まあだからそのメジャー感から言うと関西風お好み焼きというものがお好み焼きであると、
うん、
粉が多くてね、
うん、
っていうは、だからまあどちらかというと広島風お好み焼きの方がそのマイナーというのか、
うんうん、
っていうのは重々その広島県民は理解しているんですけれども、広島の中の共通理解としてお好み焼き食べようねって言ったら関西風じゃなくて広島風を指すんです
基本的にはそばが入ってるのがデフォルトなんですか。
そうね、
おお、
まあそばが入ってないやつを頼む人もいるんですけどね。
うん、
それはどちらかというとこう、まあ、女性の方とか、
うん、
うん、あんまりたくさん食べない方とか、
うーん、
基本あれご飯なのでやっぱりこう炭水化物入んないと、つまりご飯的なものが欲しいんですよ。
うん、ああそういうことね。
そうそうそう、だもちろんお好み焼き定食はあって広島風お好み焼きにご飯を食べてる人もいっぱいいるんですけれども、
うん、
一つでとりあえず炭水化物も含め炭水化物野菜に行くっていう風に取れるこのなんていうんですかね、パーフェクトな食べ物としてお好み焼きは、広島風お好み焼きは存在すると
うん
いうことでございますよ。
うん、あとなんかもみじ銀行って見たのはちょっと感動しましたね。
もみじ銀行は元広そうですけどね、まあ、我々の頃は広島総合銀行って言われてて、なんであれなのがね、あの
すごい、なんかさすがもみじレーベルがあるだけある土地だなと思いましたけど
もう本当にさ、あの銀行の名前好きにして良くなってからひどくなったよね。
ひどくなりましたよね、いろいろね。
もみじ銀行は笑ったわ、もうなんかそれみたいな
まんまだなっていう ね。
まあ、広島といえば広銀と広総って、広島銀行とその広島総合銀行の2つだったんですけども、
へ、
うん、広銀は広銀なんですけどね。
うーん、
だまあ広総っていうのがちょっと地味なところもあって、
うん、
もみじもみ銀とかね言ってんのかな、それはほら俺がいる時にはあれだったので、
あ
広そうだったので、
うん、あとあれですよ、本当にあのカープ女子っていたんだと思いましたよ。
あカープ女子は本当にいますよ。
本当にカープのあのユニフォーム着たあの女の人とかが広島駅とかでうろうろしてましたよ。
あそこか、広島駅から歩いていくんですよね。そのあ
近いんですか。
そう、近いね。
へ
ー、だからあそこら辺本当に人が、そのカープのユニフォームを着た人たちというか、ね、そのカープ応援しに行く人たちは多いですよ、
うん、
もう俺らの頃はあんなに、だからみんなユニフォームを着ていくっていう文化があんまなかったのね、昔は。
へ
ー、だから最近ですよ、最近というか、うん、どのくらいかな、わかんないけど、いや、もう一目見てわかるよね、応援しに行きます
みたいな。そうですよね、
うん、で確かにね、若い女性は多くなりました
ね。え、
うん、まあもともとどっちかっていうとこう女の人も多かったというかあれだったんだけどね、結構その中国新聞の反則で結構招待券をくれたんですよ。
ああ、なるほどね。
ほんで、じゃあ、みんな忙しくて行けないから、私はどこどこのおばちゃんと行ってくるわ、みたいなんで、おばちゃん二人でこう見に行って、野球見ずに弁当食いながらずっと話してるっていう。野球なんか見ないでずっとなんか弁当食って、もうなんか何々さんがね、みたいな、ずっとしてるっていう。そういう、なんかこう、たまには私たちもお出かけしたいのよみたいなのに使われていたことがよくありましたよ、
うん、今はでもすごい人気で満員というのが混んでるわけで
しょ、うん、昔はガラガラでしたからね、3万人入る球場に、まあ、ちょうどその原爆ドームの真向かい、今ガランとしてたと思うんですけれど、に球場があったんですよ昔。で、そこで、3万人入る球場に1万2、3000人ぐらいずっとしかいないっていう。今はもう毎日3万人ぐらい入ってるらしいですからね、新しい球
場。すごいっすね。
まあ今年はなんかもう優勝しそうな勢いでずっとね、強くって。
前も言ったかもわかんないですけど、絶対絶対テレビで見た方が人物大きく見えるじゃないですか。
はいはいはい。
あんな外野みたいなところから見て、何が楽しいんですか。
だから、
見えないでしょ。
だから、だって、じゃあなんでライブ行くのよ、みたいな言われたらどう答えるよ。
そんな俺3万人も入るんでも行かないです
ね。いや、だけどそれしか結局見るとこがないじゃないですか。球場しか。だから、生を見に行くんだってね。
だから生を見るにしては遠すぎません、あんなとこって。
だってしょうがないじゃん、もう野球のそのスタジアム自身がそうなんだもんだ。
キャッチャーの後ろとかで見るならいいですけれども。
ああ、だけど、キャッチャーの後ろね、俺2回ぐらいかな、そのすごいいい席を、まあ、もらったりして行ったことがあるけど、確かに全然違う。迫力が違うもんだ
って。そりゃ球飛んでくるところ見えるわけですもんね。
もう、本当にね、ピッチャーの投げる球が早い早い。当たり前ですけど。遠くで見てると、まあ、早いんだけど、みたいな感じになるんだけど、もう、本当、うなりを上げてるような感じで、もうなんか投げてて、ありえないな、これ、と思って。
なんかそのキャッチャーの後ろのとこってあれなんでしょ、ラガーシャツおじさんみたいにいるんでしょ。
それ甲子園ね。
ネットニュースで聞きかじった知識でしかないですけれど。
それは甲子園、ね、
甲子園でしょ、なんか、うん、
高校野球でしょ、それは。
何なんすかあれ。
もう
気持ちの悪い。
気持ちの悪い。よくわかんないですよ、俺もそこは。
ねえ。あんなイメージがあるから、高校野球になるたびに、そのおじさん俺ちょっと探してしまうんですけどね。あ、こいつか、とか思いながら。
ね、
あれは甲子園で住んでるんですかね。
なんかもうほとんどあれいるみたいだよね。ね、終わったら並んでるんでしょ。
ね
え。すげえよな。
迷惑ですよね、あんなんな。
ほんまやね。まずほんまよねって言ってた。
そうだから、うん、だからね、そんな外野とかあんな遠いところから見て、何が面白いのかなとか思っちゃうんですけどもね。ホームランとか飛んでくるときぐらいしか、わーってなんないでしょ。
わあ、まあね、いろいろとわーっとなるとこありますし。
絶対テレビ見てる方がいいよ。
だからそう、もうみんなあれですよ。だから同じですよっていう。コンサートとかなんで行くのかわかんないっていうやつです。
コンサート歌ってくれるからいいけど、外野は弾飛んでくるまで何にもなさそうやもん。
だからああやってなんかみんなで応援してるんじゃないですか、どんどんどん。
暇つぶし。
そうそう、やることないからあれ多分やってるんだと思う。
やることないからあえてがやってんすか。
がやってるんです、そうそうそう。
迷惑オタじゃないですか。
いやいやいや。迷惑オタもあれだけいっぱいいればマジョリティになるってこと。
何あれ、オタゲーなんですか、じゃあ。レス中ですか。
うん、そうそうそうそう。
あ、すごいな、でも3万人が毎日来るっていうのもすごいですね。
ね、本当だよね、びっくりですよ。だあれもだからトリプル A とかと一緒で、野球なんて誰が見るんだろうと思ったらあんだけいるっていうね。
そうそう、だからそうだ、野球全然わかんない俺からすると、だから、ああ、そういう世界があるんだなっていうことですよ、ね、うん、うん、
だいろんな世界があるんですよね、世の中は。
ね、全然その見えてない、ね、
そうそう、
だけの話ってね、
うん。そういうことをこの数年は黙々と確認しとるわけじゃないですか、我々は。
まあまあ、そういうことですよ。
ええー。まあ、さあどこまで話したっけ。まあそうだね、広島行きました。
そんなそんな感じでパッと行ってね。
うん、
で。でまあそこで一日別にゆっくりすりゃいいんでしょうけれども、次の日が横浜で桜学院のあのオリエンテーションっていう、まあ言うたら公開授業みたいなのがあったんで、もうそれをもう朝一で見なきゃいけないっていうことなんで、前の晩にもだからすぐに広島出てみたいなね。
ね、
うん、でそれを見た後にすぐ東京パフォーマンスドールの3周年記念ライブみたいなのがあったんで、
横浜から品川へね、
品川へみたいな感じでね。
すごいですよね、毎回、まあ、あのツイッターを見てるたんびに違う県にいるっていうね。
うん。
広島にいたと思ったら横浜にいて神奈川県にいたと思ったら次東京都にいる
ね、え、
もうね、かっこいいっすわ。
うん、だから本当にここ土日はほんとそんな感じでね、
ね、
うん、バタバタと新幹線だなんだっつって、だからその19日の日曜はだから Perfume 行ってはったんですよね。
そうなんですよ
ね、え、
うん、
うん、
よかったですよ、
うん、
さっきも言ったけど、
うん、
これってあれなの、1次元目だけ行ったの。
そうなんです、だから東京パフォーマンスドールのライブがあったんで、本当だったらそのオリエンテーションは1次元から3次元まで、まあ、あったわけですけれども、
うん、
行ける時間がその朝ぐらい の11時から始まるやつしかこれはいけないなと思ったんで、そこ1本に絞って、応募してっていう。
なるほどね、
うん、まあ運よく当たったんで、
うん、
で運よく当たって、でもう最近は公開事業に関して言うと、そのまあ卒業式もそうですけど、 ID チェックみたいなのが義務付けられるようになったんで、
ほうほうほう、
要するに身分証提示しろと、
はいはい、
転売防止のねっていうこと で、うん、でまあまあそれはまあいい面もあるんでしょうけれども、まあなかなかこうね、よりこう取りづらくなってきたところもあるんですけれども、
うん、
でその公開事業に関して言うと、その席は決まってないんですよ。
あ、
今までだとその抽選で、
はい、席までね決まってました、
抽選でと何でしょう、この箱から、何番ですよっていうのを自分でこう任意で取って、うん、で席順みたいなのが決まるんですけども、もう今はそのあらかじめもう決められてるんですよ。もう勝って当選した時点で。
うん。
うん。ただまあ、別にそのチケット にはその記載はされてないんですけども、当日行って受付で初めてその席順を知るみたいな感じになるんですけれども。
なるほど。
で、もう、2013年ぐらいからもうね、公開事業だなんだって行き続けたりしましたけれども、
はい、
ようやく初めて、最善に。
最善でした。
最善で当たって、おぉ、やったーって。
でしたか。
初めて最善で公開事業見ましたけどね。なんかね、真ん前で森先生見ると、うん、森先生意外に顔ちっちゃいなとかね。
あ
なんかそんな発見もあったりもしましたけれど。
なるほど。
いやーねえ、間近で見られてよかったですよ。間近で。
間近でね。
うん。麻生だとか日高とかで出たんで。
麻生、日高、倉島、有友？
そうですね。
の4名様で。
うん。まあ、これは何かっつうと、オリエンテーションって言って、まあ、年に1回最近はやるようになってて、要するに、体力測定みたいなことをやるわけですよ。
ほう。
そういう小学生だとか、中学生の女の子の、体力測定を、こう、ただただ見るっていうだけのイベントなんですけれど。
そう
ですね。別に歌いもしないっていうね。ね、前屈何センチとかね、
ね、
身長がいくらとかっていう、その、一喜一憂を、ただただ見守るっていうだけの1時間ぐらいのイベントなんですけど。
すごいね、なんかね。
ね。こんな40になってるとは思いませんでしたけれども。
もう。
まあね。で、そこでぶら下がり対決みたいなのがあったんですよ。
はいはいはい、はい。
要するにぶら下がり健康技ってあるじゃないですか。
はいはい。
あれで、こう、4人並んで、誰が最後までぶら下がってられるか、みたいな、があったんですけれど、これがね、結構ね、スリルがあってね、ハラハラさせられて、というのは、結構やっぱ年代の、特にその、有友とか、小学生とかですけれど、やっぱ頑張って、バタバタ暴れちゃうんですよね。
あ、はいはいはい。
で、ぶら下がってる女の子が無防備に暴れられちゃうと、ハラハラするんですよ。
最善でね。
わかりますかね。
まあ、
足をバタバタさせると、桜の人たちは基本スカートなんですけれど。
あ、はいはい。
ねえ。
困ったもんですね。
困ったもんでね。生地最善だったんで。
なるほどね。
もう勘弁してくれよと思いながら。
このね、桜学院、よりによって桜学院ですからね、それね。
よりによって桜学院なんでね。
ねえ。そうじゃないんだよっていう。
そうなんでね。そういうことで俺は別にそういうのを見たわけじゃないんだよっていう。
っていうね。うん、ことなので、
うん。ことなんですけど、まあ無邪気にあの年代の子暴れるんでね、まあ、ガンガンスカートの中がね、本当に勘弁してほしいと思いながらね、何回目をそらしたかっていうね。まあでも逆に、ああ、なるほど、桜学院の制服のスカートの中はこうなってんだみたいなそういう発見もありましたけどもね。ああ、なるほどねっていう。あ、そういうスカートと同じ柄のパンツを履いてるんですねっていうことの発見もありましたけども、そういうショートパンツを履いておられるんだっていう。
ああ、なるほど、
ね。なるほど、とかね。っていう確認はありましたけれども。
大変ね。
大変でしたね。
そう、最前
たまにね、たまにね、桜学院のその職員室はね、頭のおかしい企画をね、ぶっ込んでくることがね、あるんですよ。それが、それなんですけど、
ね。それがそれなのね。
たまにちょっとなんか、おかしいな、やばいなっていう企画があったりして。
なるほど。
で、その後、そのナタリーとかでも、まあ、 オリエンテーションの記事とかがまあ出たりしたんですけれども、
うん、
身体測定だとか前屈だとか、あとまあ、あの腕相撲対決みたいなのあったんですけれども、
はいはい、
そういうレポートはあったんですけれども、写真付きでちゃんと、
うん、
ぶら下がり対決だけで一切写真なかったんですよ。
素晴らしい、素晴らしい
素晴らしい検閲だなと思って、
うん、そこはね、そこはやっぱりこう、
ね、分かってるなっていうね。
そう
ぶら下がり対決の時、あの写真すごい撮ってたのは俺は覚えてるんですけれども、その写真が一切上がってなかったんでね、
ああ
なるほどと思って、
うん、
チェックが入ったなっていうそのまあ入ってよかったなと思いましたけれどもね。
まあな
あ、その写真欲しいなとも もう思いますけどもね。
いやーまあいろいろあるね。
うん、そう、そんなのもね、
そんな
の
ね、
まあ、まあそれがまあ一つのこう桜学園のまあ、一年の始まり行事みたいなところでもあるんですけれどもね。うん、
まあいろいろあるな。
うん、
ほんで東京パフォーマンスドールでしょ、まあはいはいはい、3周年、
3周年ですね。
はい、
うん、そんなんも見つつですよ。もうだからそろそろそういうことで忙しくなってきましたね。
ほう、
うん、もう8月9月は怒涛のスケジュールですよ、東京パフォーマンスドールは。
何をやるの？
新曲のリリーベで。
ああ、なるほどね。
まあ、先に言っておきますよ。すでに俺はもう100枚近くまた予約してるんで。
ああ。もう最近の与田さんにあると、漏れなく CD をもらえるっていう、ね。CD 配るおじさんですからね。
9月頃にある、特典イベントに向けて、
あ、
そんだけ買わさせていただきましたっていうのが、
まあ、ね、俺の D500 がうなるぜみたいな瞬間をまた
全員分の写真、まあ、9人いるんですけれども、9×2 なんで18回ぐらい撮るっていうのがあるんで、1回撮るのに CD5 枚なんで、さていくらかっていう話ですけれども、
わあ、だね。
でそれがその特典に向けての枚数だからそんだけなんで、それ以外のリリーベもいっぱいあるんで、
はあはあ、
その都度その都度で、写真が撮られたりもするので、
はあ、
じゃあその都度その都度で俺は何枚買うのって話になってくるんで、
はあ、
交互期待というね。
はあ、
もう今年はね、東京パフォーマンスドールと一緒に死にますよ、俺は。今年は。
死ぬなよ。
東京パフォーマンスドール破産として。
ついに
。もう D500 は買った時点でも始まってますからね。
なるほどね。デスマッチは
すでに始まっていたと。
怖いわ。
最近レンズが欲しくてね。
ああ。
20万ぐらいするんですけどね。
20万。
ねえ。
ねえ。沼だね。
沼ですよ、本当にね。
本当に、どうしようもないね、もうね。
ねえ。なんなんでしょうね、この世界ね、本当に。
深い。
うん。
深いというか。うん。
サードパーティーのメーカーだったら10万ぐらいなんですけどね。
ああ、なるほどね。
なんなのこの10万の差とかと思いますけどね。
ね。
うん。
まあまあ。
10万で安いとかって思うようになりましたけどね。ああ、10万なら安いね、みたいなね。
怖いね。
怖いですよね、本当にね。麻痺はしてきますよね。
慣れって怖いよね。うん、
だからもう一回 CD をその100枚近くね、前買いましたけど、そういうことで吸っちゃうともう別になんか本当慣れっこになってくるんですよね。
うん。
うん、
しょうがないよね。
慣れっこになって。 なるっていうの、うん、なってる場合じゃないですけどもね。
そう、まあしょうがないよ、その趣味は、その趣味はそれぐらいはかかるよね。
なあね、本当にどうしようも、
どうしようも
そんなことしか言うことないんすよね、
うん、
結局土日忙しかったらもうそんな感じですよ。東京パフォーマンスドールやなんやかんや、まあ、星野道ルームとかも行ってましたけれども、
ね、
うん、その前にはそのどこでしたっけ、埼玉のなんかもない、
東松山ね、
東松山、うん、全然聞いたこともないですけれど、
ね、
東京女子流をのリリーリリーベっていうのかな、あの今女子流はなんかあのショッピングモールを重点的に回ろう計画みたいなんか
アーティスト宣言アーティスト宣言
ねえ、アーティスト宣言されたんですけれども、割とこう地方のショッピングモールをこう重点的に、まあでも割となんかね本人たち初みたいな感じらしいんですけどもね。
もうなんか。
本人たちがそういうところで行って広めていきたいみたいな、そういう意識で。
アイドルでよかったじゃん。って
そう、だからそんなのね。いや、その時々そのメールくださるその小前子さんがいるじゃないですか。
はいはいはい。
が、その、今度その埼玉の、東松山に、
うん、
女子流が来るんでぜひって言われたんで、
うん、
あ、そうっすかと思って、うん、のほのこと真に受けて行ったんですけども行ったはいいけどめっちゃくちゃ遠くでびっくりしましたけどね、うん、
でも駒彦さんも戸惑ってらっしゃいましたよ、なんかこれはこっちでいいんでしょうかみたいなね、みんな戸惑うんだよあれは
あの俺東京大阪間全然遠いと思わないんですよ、もうなんかその辺慣れっこに、うんうんうん、慣れっこというかもう全然何とも思わないですけど、東京から埼玉のその辺ってもうなんかもう異様に長く感じましたね。
いやもうさ、東武東上線を延々と乗っていったんでしょあれを。
あれ1時間ぐらいかかるんですかね。
かかりますよ余裕で。
なんかもう畑とか普通に出てきましたからね。
あ、もう本当にあの田舎ですよね、あの辺は。
ね、
うん。だから、すごいですよね、本当に。よく行ったなって感心しますよ。
駅降りて、とことか歩いてて、もう誰もいないですよ。こっちで会ってんのかな、みたいな。
そうそうそう。本当はそういうとこって、ほら、車で行くからね。
そうですよね。そう
ね。駅降りてバスで行くってことあんまないからね。
うん、
まあまあ
そういう、そうだからそんな僻地のショッピングモールを今ね回られたり、今度その見た次の週はなんか群馬とか行ってましたよ。
うわーすげえもうあれですよ、もうフェアリーズのあのフェアリーズに学べみたいな感じになってますね。
でも今ショッピングモールもそうですけど、でその何ですか、その電気屋とか、
はいはい、
ちゃんとステージがあるんですよね。
もうそうですね、込みですよ ね。
そのすごいどっか一角でやらされるみたいなんじゃなくて、ちゃんとステージが作られてたりとかって、だからしょうもないライブハウスのよりきちんとしたりする場合もあるぐらいなんだよね。
うん、
だから山田電機とかはそうですからね。
ね、もうね。だまあ集客のね、本当にところも込みで、もう、
うん、
最近はもう常に作ってますよね。
うん、いやだから女子流のお宅の人はそれはそれで結構いろいろなところ回されるんで大変だなと思いましたけどもね。
大変ですよね。
大変ですよ、本当にね。
本当にね。
いやー、でもそういう機会でもないと、そんなとこも行くこともないんでね。
うん。
そういう意味では、なんかこう、カメラ買ってよかったのかなとかもね。
はい、まあ。そうですよね。ポジティブに捉えて、
今だから、
いらっしゃるなら
女子流が今、そうやって回って、で、 ライブが終わった後にその撮影タイムを設けてるんですよ、今。
ね、そうですね。
あの、今、女子流が撮られる、撮れる、撮ることができるっていうね。
ね。
うん。
すごいよね。
今まではまあまあ、そのイベント、お金払って撮るみたいなイベントでちょいちょいありましたけれども、そういうフリーライブでみたいなこともそんななかったんでね、撮ったりみたいなことが、ね。なるほどっていうので、まあそれ目的で活かさせていただいたんですけれどもね。ね
まあいい写真が上がってますね、相変わらず。
まあ、
もうなんかこうさ、与田さんが撮ってくれた写真とかをずっと見て、なる中で女子流を見るとさ、女子流超大人だね、もうね。
もうだって、山部が、山部美優が二十歳ですからね。
ね。
女子流から二十歳が出るっていう時代ですよ。
はあ。
だから、もうなんでしょう。本当に、まあ、それは 成長しますよね、当然ね。ね、
みんなね。
みんな。で、そう、まあ、それで言うと、その、最近、女子流の曲とかをカバーするアイドルの子たちも出てきてるぐらいなんで、
ふわ
なんかこうね、本当にこう、一巡したなっていう考えがありますよね。
本当ですよね。
うん。
もうそのフォロワーたちが出てくるっていうことですよね、うん。
それこそその、昨日かな、その、川崎かなんかで、その、キッズアイドルフェスティバルってちょっとやばげなイベントがありましたけれども。
やばい。やばい。さらにやばい感じの。
子供しか出ないっていう、まあ、そういうイベントがあったみたいですけれども。
うん、
で、そこでの、鳥というか、その、みんなで歌われた曲が、その、カレンのオーバーザフューチャーだったりとか、ああいうのが、こう、もうこう、フォロワー的な形で、カバーというのか、まあ、それをこう、あまあ、一種の、まあ、アンセムみたいな形でね、なってるっていう。本当に一巡したなっていうかね。
一巡しましたね。
うん。
その一巡をなんだかんだで、ずっとほぼ一巡の中にいたんですね。
だからそれで感じるのが、彼女たちはすごくその、まあ、シーンもそうですけど、まあ、成長したり卒業したりだとか、
はい、
その演者側ではすごく活発に動きがあるじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
年を追うごとに。
はい。
切り替えて、こう、我々サイドな感じで見ると、ただただ見守ってるだけで、で、そういう人たちのその、なんでしょうね、栄枯盛衰をこう、じっとこう見て、
ね。
なんも、俺の人生、変化ないよな、とかって思っちゃうんですよね。なんか、座して死を待つみたいな感じになってるな、みたいな。彼女たちは彼女たちで人生の、をね、謳歌して、本当に、年を追うごとに、そういうことも女子流からも話が出るぐらいにね。
ね。
いろいろ、動きがあったりする割に、俺はって考えると変わってねえっていうね何もなさずにただ座ってるだけなんじゃないのかなみたいなのをねふとこう思うとちょっと寂しくなってきたりもね。
まあだけどそう、ね、
ついにその一巡したのをこう見守ってしまったみたいな感じもね、
うん、まあその間東京と大阪をフットワーク軽く行けるようにもなったし、
それはでも変化じゃないですよね。変化でも何でもないと思うんですよ。
変化じゃないですか。
ないですね。変化じゃないですね。ただただ手段を講じてなんかより深みにはまってるだけの話で。
いや、D500 を買って、こうね、写真という新たな趣味も得られたではないですか。
行動範囲が広くなっただけで、なんか自分の一つのこう人生ライフとしてこう考えたときに、やっぱり何にも動きがないよなって思いますけどね。
うん。いや、
まあ、それは当然そうなんですよ。結婚もしてないしね。
まあ、まあ、
うん、別に子供ができてとかそういうこともあるわけでもなく、何か起業したとかっていうような、そういう大きな変化が自分の中であるわけでもなく、
はいはいはい、
ただただその、余暇として費やしてる時間、だけがこう増えて、で、それに関してのその手段だけがなんかこう、増えて、それだけなんですよね。
いや、
だから何を成したかっていうのがないんですよね。アイドルの人たちは何かを成していろいろ、成長したり終えたりするわけですけど、
はい、
オタクは何もなさないんですよね。なさないまま座して死ぬんですよね。
うん、まあ、そういうもんですよね。
で、俺はもうそういう、それがそうだと思って、もうそういうもん、そういうもんだというか、それこそが、そういう生き方だと。
うん。
うん。それでいいのだと。
うん。まあ、そう、そうだよね。うん、まあ、だけど、そう。うん、
この先何回その一巡する、ああまた一巡したなっていうようなことをこう、あと生きてる間に何回ぐらいこう思うのかみたいなね。
ね、
うん、
だから結婚しよう。もう分かった、もう結婚しよう。結婚しようよ。もうこっから、婚活ラジオに変わりました。もうコンセプトが変わりました、馬乗りラジオは。
いやでもね、結婚、そのまあリアルな話で言うと、俺はもう本当に結婚はもう、俺は、あのドラマでもありましたけど、あの結婚できないんじゃなくてしないんですよ、みたいなドラマもありましたけど、もうそんなんですよ。しないんだよ。
あれも結婚できないんじゃなくてしないんです。もうなんだかんだ言ってこう思想になったところまで行ったじゃないですか。あれ
行きましたね。なんか俺もなんかあれついつい見てたんですけど。なんだかんだで永谷美紀は気になるんで。
永谷美紀な。
そう、まあだから本当にね、いや俺はもうそうですよ、もうだからしたいなとか、いやしたくないなとかそういうんじゃなくて、俺はもうしないんですよ、もう。
いや待って、まだだ。
いやもう、何にも面白いと思わないですから。
いや面白いよ、面白い面白い。
絶対に今の方が楽しんでる自分がいるんですよ。なんかそのよく言うじゃないですか、その何をやってる時が一番楽しいですかっていうことを想像してくださいって言って、でなんかそういう質問があったりするじゃないですか、
うん、
でその時に誰かがこう一緒にいてくれて、笑ってくれたりみたいなとか、そういうのが楽しいですって言うと、それがその結婚、自分のその将来像みたいな、
うん、
それが結婚相手だとかなんか言ったりする、しょうもない質問あったりしますけれども、
うん、
そういうところで思い描く時の自分の中の何が楽しいのかっていうことに関して言うと、俺は全然一人でいることの方が楽しいなって思ってるんで、
うん、
誰かがいてどうこうしてっていうことでこう、楽しめてる、楽しいが楽しいと思えてる自分みたいなこと全然思い描けないので。
はいはい。
ということで俺はもう別に、一人のが楽しい、それで、もう別に強がってるとかそういうことじゃなくて、それで、そういう風に生きていくんだなっていう。の話ですかこれ。
それはまあ、なんかね、 いや、わからんよ、わからんよ、これから。この写真がね、認められてカメラマンデビューするかもしんないし。
それはでも全然結婚の関係ないですから
ね。いや、だから結婚しようよ、もう。できるさ。
誰かがいるっていうことで、で、いてほしいだとか、っていう、その、願望がないからもしゃあないですよね。
はあ。
あれば、その、それを目標になんか、俺も頑張ろうとするんでしょうけども、
うん、
誰かそばにいることで、それがすごく、楽しそうだなとか、
ああ、
うん、っていうことは全然本当にピンともう来なくなっちゃったんですよね、もう、
ね、
ここ数年の間で、こんなことをやってる間で。だからまあ仕方がないんですよね。
ああ、だけどあれだね、これはもうだからそうやってもう完全にこうあれですよ、夢の中へですよ、井上陽水のね、探すのをやめた時に見つかることもよくある話なので、もう探さない、
うん、まあまあ、うん、それはなんかあるかもわかんないですよ。それはもちろん生きてる間に。
ふっとね、見つかることもあるかもしれない。
うん。うん、その時はまあその時ですけども。ただ、まあ、確率的なことで言うと、年齢がやっぱりそういうのって若い時が一番やっぱり確率って上がるじゃないですか。
まあね。
で、それで言うともう本当にただの俺もおじいさんなんで、だから、より出会える確率だとかってもう全然ね、ないんで、期待薄は期待薄だと思いますよ。
まあ、だけど。
事故に遭う確率は本当にないと思いますよ。
うん、まあ、だけど、これはね、わかんないからね。
まあ、わかんないですけどもね、宝くじに当たるようなもんですからね。
何の話なんや。そういえば馬乗りラジオだったみたいな感じでしたけれども、この話年々重くなってくるね。
いや、重いというかもうな、いや、俺の中ではもう迷いがなくなっちゃったんで、
ああ
何も重い話ですらなくなったんですよ。
なるほどね。
達観ですよ。達観
ですね。ついにこう心眼が開いたね。
そうですね、うん、出なきゃ D500 なんて買わないですよ。
まあそうさな、
うん、そらねえ、相席屋とか行きますよ、その金がありゃ。
その金があるやな、
うん、その金というね、モチベーションがありゃ、
それだな、
うん、
本当だな。
相席屋は一回でも興味本位で行ってみたいですけど。
そう、俺もね、まあ、行ったことがないんでね、相席屋現場。ものすごいでも殺伐としてるらしいよな。
あの、秋葉原にあるっていうのが面白いですよね。
すごいよね。
秋葉原のお宅が相席屋に、すげえなっていうね、どんな現場になってんだろうみたいな。
ね、いや、
お宅同士がそこでワイワイやってんだったらニーズあるかもわかんないですけどね。うん、
ものすごいあれですよ、殺伐としてる世界だという話は聞きましたけどね。
まあ、ほんとそれで思うのが、なんで女の人がタダやねんっていうのがなんかね。
うん、まあ、だから、ね
そこで切れてんのも情けないですけど。いや、全然、おごるから別にいいっすけどね、別に。でもなんか、花からタダみたいなんて、なんか、ね。
ね。
何なんだろう。
すごいよね。なんかすごいんだ、あれ。あのねじ曲がった感じがね。
ねえ。
で、本当に一言も喋らずに食うだけ食って、席を立つ女の人とかいるらしい
よ。うわ、すげえなタフだな
タフだよね。もう確実にいわゆるお腹を満たしに来ただけっていうね。
すげえな、かっこいいな。
かっこいいよね。
すげえ、本当にそれもう、ただの無銭飲食ですからね。
ええ、そうですよね。一切心は開かないっていうね。
すげえなぁ。
いやじゃあ今度2人で相席やレポートでもするか言ってね、馬乗りラジオのネタのためにね。俺らダメだ。
全然知らん女がバンバン気持ちよく、大ぐらいの女を見るっていうのはちょっと見てみたいですけどね。まあ、ねひたすら食わせたいとかね。そうそうそうめっちゃ食べてるの見たいとかってのありますけどね。
ねまあ、そんなでございますよ。まあ、しばらくお休みして何の話かと思ったらこんな話で恐縮なんですけれども。
本当ですよ。本当にまあ、まあ、全然中身がある出来事があったわけではなく、別に、土日はそんな感じだったっていうだけで、都合が合わなかったっていう話なんでね。
そうなんでね。まあ、引き続きよろしくお願いしますみたいな感じなんですけれども。
そうですね。
もう1時間半も喋っちゃったんで、もうそろそろ終わりにしようかなと。まあいろいろあるんですけどね、まだまだね、与田さん的にはネタはね。
なんかありましたっけね。まあ、本当に8月、9月はもう、TPD とともにシスって感じなんで、俺、ちょっともうゾクゾクしてるんですけど。
まあ、馬乗りラジオも自然と更新が減るかと思いますけど。引き続き
もうプロバイダーのお金が払うお金がなくなりましたっつって
与田さんと最近連絡が取れないんですっていうね
あそれで言うと俺あれですよスマホを格安スマホにしちゃいましたよ
あしちゃった、
ね、マイネオにしたんですよ
あマイネオね
はいマイネオの3ギガプランに
はいはいはい
全く問題なくつながりますね。
そうなんですよね。案外あれだよね。うん。もっと全然ダメかと思ったらそうでもないんだよね。
だから、それこそ一時期の 3G 回線以下ぐらいの、
うん、
もうなんか、もっと言うとその、昔のウィルコムみたいな。あんな感じの遅いデータのやり取りをちょっと想像してたんですけど、全然そうじゃなくて、普通に LTE 使うし、
うん、
うん、サクサク動くし、
ね、全然問題ない
です、
ね、
今までは au を使っていたんですけれども、はい、au でつながらなかったところがつながったりするぐらいなんであ
れでも前でおって au じゃなかったっけ
au のプランとドコモのプラン2つあるんですよ
そうなんだ、
はい、で俺はそのドコモの方を今回契約したんでだからむしろつながりが良くなってたりっていうのがあったりするぐらいなんで今までは2年縛りを終えた後にその大体2年縛りの間まあちょっと安かったりするじゃないですか
はいはいはい
で終わった後にボーンって跳ね上がるでしょ
うんそうですね
でそれで今はもう8600円ぐらいずっと払ってたんですけど
はいはいはいはい
今一応音声付きプランで行ったんで1500円ぐらいなんですよ
ね本当に
いやー7000ぐらいの開きが出て
びっくりですよね
今までこの払ってたこの分は何なのぐらいのね
っていうねそう俺もまさしくそんな感じですよ
ねえ
ねえ
いやー全然問題ないですよ
本当ね
うん
だからまあ世の中はね着実に変わっとるんやなっていう感じですよね
あそういう面でようやくこう節約へのこともね考え出したんでね
素晴らしい
そう、まあ、とっとまあ乗り換えたかったら乗り換えたかったんですけどエクスペリアの新しいエクスペリア X、パフォーマンス、
うん、
っていうのが欲しかったんですけどそれの海外版が欲しかったんですよ
はいはい、
でそれのグローバル版をやっと変えたんで、
うん
まあ、それはちょっと高かったですけどね7万ぐらいしましたけれども
ね
エクスパンシスで輸入したんでは
いはいすげえな
で海外版のデュアル版っていうのを買って SIM カード2つ入れられるんです
よ、はあ、はいはい
で片一方海外の SIM 入れてたらカメラのシャッター音がしなくなるっていうね
ああ、なるほど。
裏技があって。
はいはい。
いいですよ、なんか、便利で。
へえ。
うん。
そうか。 俺が持ってるこのエイスースのやつもそうなんだけどね、一応二つ入れられる
んで。うん。片一方、だから海外のシムなんかさしてたら、カメラの音を消せるんですよ。
へ、
要するに、日本のシムを入れると、強制的に、
なっちゃうんだよ、
カメラのシャッター音っていう項目が出ないんですよ。
うん。
で、海外のシムを挿してると、その項目が出て、オン、オフが選べるわけですよ。
うんうん。
なんか日本の新聞だと、なんかその辺がね、だからカメラのシャッター音っていうのはそこで判断してるみたいですけどね。
ね。
うん。ということで、ちょっとまあ、それもあって。で、今のグローバル携帯は、あの、ドコモのフォーマの帯域もなんか一応の掴めるようになったらしくて、
うんうん、
より国内で使う分においては、本当にあの使いやすくなったっていうのもあったんで、タイミング的にちょうどいい時に乗り換えられたなっていうのがあって。
うん、
うん、
なるほどね、
全くいいですね、
うん、全くいいですよね。
キャリアメールが使えなくなるっていう、まあ、それがね、デメリットがとは言いますけども、 それデメリットすらでもないですからね、今の時代。
まああの、なんていうんですかね、 Google の二段階認証とかでめんどくさいとかね、そういうところでだけですかね。
うん、
まあ私も今はまあ楽天にしましたが、うん、まあ、特に問題はないので。楽天なんか評判悪いぐらいなんですけどね、うん、全然
なんか聞きますよね、いわゆるまあ1ギガなり3ギガなりっていうまあプランありますけれども、その一月の中のその縛りだけじゃなくて、何日間の中で、
そうそう、3日間で何メガとかね。
ね、それを超えると、急に帯域狭められたりとか。
そうそうそう。
だその、日ごとの割り当ての縛りもあるみたいなの聞いても、それちょっと怖いなと思いましたけどね。
ね。
なかなか厳しすぎますよね。
ね。
動画一本見てアウトじゃないですか。
そうそうそう。だまあ動画、YouTube とか見ないよね。
うん、そうですね。俺ももともと今動画ももちろん見ないですし、あと、モバイルでそのツイッターとか見ると、例えばツイッターのタイムラインなんか基本的にデフォルトだと、あの画像もまあバーってプレビュー出るじゃないですか。
はいはいはい、
俺あの、携帯で見るときは全部はその画像のプレビュー一切そのしないようにオフってるんですよ。
はいはいはい、
元からもう昔から。だから動画も全然再生されないし、画像もあの URL だけは出るっていう、
うん。
で、気になった感じの画像だけをわざわざクリックして見に行ってるぐらいなんで、
うん、
あの、だからタイムラインでザーッと見る分にはその画像の読み込みもないんで、だからそこでも全然、あの、なんでしょうね、その無駄な、あの、容量も使ってないんで。
うん、
うん、だから3ギガプランでも多分余る感じやと思います、俺。
うん、
今まで2ギガあんまり、2ギガすら超えたこともなかったんで。
うん、俺もあれですよ。だいたい、あの、余ったやつは翌月繰り越しなんですけれども、
はいはいはい、
3ギガのプランで3ギガ繰り越されてますね、ずっと。はい、まあそんなところでね、我々も、まあいろいろ、頑張っていきましょう。
そういうところで、かつ、ね、ね、こう、カツカツ節約した、して、それを TPD でドーンと使うって感じですよ。
道楽。ザ・道楽ですよ。本当に、岩田さんの、そういう道楽で、このラジオは成り立っておると。
はい。
いうことなので、頑張ってほしいんだか、頑張ってほしくないんだか、俺はよくわかんなくなってきました。まあ、その、幸せになってくれればそれでいいですわって
。俺はもう座して死ぬだけですよ、もう。
いや、一瞬、俺、それはでもね、結婚してても子供がいても結局、あとは座して死ぬだけですよ、俺も。もうそこはね、そこは、決して変わらないですよ。さあ、この話、締めっぽくなるので、もう終わる。さあ、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ということで、まあ、また次はいつになるのか分かんないですけど、引き続きよろしくお願いいたします。という感じです。最後に何か与田さんございますでしょうか。
まあね、もうなんだかんだで、今、夏始まりましたからね。
始まりましたね。
もう、暑いですから。そろそろ梅雨も明けるでしょうし。
ね。
なんだかんだでもすぐ、東京アイドルフェスティバルがね、
はあ、
始まって今年は3日間ですからね。
そうですよね。
金土日とあるわけで。
すごい。
うん、さくらが3日バンドも出ちゃうんで、もう、しゃあないですよ。もう3日行くしかっていうね。
ね。
うん。で、それが終わった次の日かなには、ベビーメタルの白塗りライブが当たっちゃいましたんで。TIF が終わった後、即大阪に戻って、顔を白くするっていうね。
すごい。
めんどくさいのがあるんですけども。あれ案外なんか、外れてる人が今回少なかったように見受けられたんですけどもね。
ね。
その割となんかその生贄を、生贄を要するにその、他の新規のファンをこう呼んで来いみたいなメールが来たじゃないですか、なんか。
はいはい。
ああいうメールが出るぐらいなんで、白塗りのイベントに参加というかライブ、もしかしたら、そんなに人気なかったんですかね。まあ、ハードル高いっちゃ高いですもんね。
ねえ。やっぱね、うん、白塗りは結構ハードル高いですよ。
まあ、一回やって俺からするともう別にどうでもよくなりましたけど
ね。まあね、
すでに、
ね。
こんなもんか、みたいな感じで、
ね。すでにね。まあ、与田さんも、また今年、今回も、白塗りをお待ちしております。
もう一回やれる分の化粧はまだ残して
る。まだ残してるからね。
ええ、
すごいな、ユダさんは。
まあ、そんな感じですよ。
はい、
うん。
お互い頑張っていきましょうよ。
ね。ね、
慰め合って二人で。
今日は何にも喋ってない気がすんな。う
ん、なんか今日はね、まあこんな日もあるよね、あるよね、ですよ。
まあね。うん。予定も別にね、まあ、TIF が終わったら、まあ、ワールドハピネスとかですか。
そうですね。
うん。
まあ、なんだかんだで、ぼちぼちはあるよね。
そんなとこかな。
はい。ということです。また、お会いいたしましょう。ありがとうございました。
はい。
さよなら。
はい、ありがとうございます。